様も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに、旧約聖書です。エレミア書の7章23節です。皆さんの手元にもしこの週報がありましたら、この週報の一番上に書いてあるこの御言葉です。聖書を開くのが慣れない方、この箇所だけどうぞ見ておいてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。じゃあ住兄弟、エレミア7章23節だけ読んでください。
ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。
はい、聖書を開いている人、この箇所を一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい。ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。北京オリンピックも終わりましたですね。日本選手の活躍で、多くの感動を与えてくれました。皆さんの中でですね、学生時代クラブ活動とかでスポーツをやったことのある方はいらっしゃいますか、ね、私はスポーツが大好きでですね、剣道をやっておりました。ラグビーも好きです。すべてのスポーツにはルール規則があります。ルールを破れば反則になりペナルティがつきま す, です、ね、それを繰り返せば競技に参加することはできません。ルールに従わなければなりません。でルールはそのスポーツ団体の最高決定機関が決めるのですが、同じように兄弟姉妹、この宇宙にも私たちの日常生活にもルールがあり、皆さんの人生にもルールがあります。あなたの人生にはルールがあるのです。皆さんが幸せに安全かつ繁栄する人生を送るためには、皆さんはこの宇宙の創造者であられ、最高の権威者であられる神様がお決めになったルールに従わなければなりません。それが今読んだところなのです。住兄弟、7章の21節の1行目だけ読んでください。
イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。
はい、そこまで。イスラエルの神、万軍の主。万軍の主とは、宇宙の万物を創造し、これを支配しておられる神という意味です。宇宙の万物を創造し、これを支配しておられる神と神がですね、このように仰せられます。それがさっき読んだとこ23節。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。これは別訳の現代訳ではこうなっています。あなた方は私が命じた通りの生き方をして幸福になりなさい、ね、この神様はですね、私たちの信じるですね、イエス・キリストの神、天のお父様です。そして兄弟姉妹、この皆さんが今読んでいる聖書がですね、神様のルールブックなのです。規則書です。天地の主なる神様がお決めになり語ってくださったこのルールブック、聖書の御言葉に従えば あなたは幸せな繁栄した人生を送ることができる。これがメッセージです。もう一度言います。この聖書の御言葉に従えば、あなたは幸せな繁栄した人生を送ることができる。なぜならこの聖書がルールブックだからです。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩め。今日は幸せについて考えてみましょう。タイトルは幸せの条件です。皆さんにお尋ねいたします。皆さんは幸せですか？幸せですか？はい。なぜ自分は幸せだと言えるんですか？あなたの幸せの条件は何ですか？
神から愛され
ている。はい、いくつか言ってください。
家族から愛されている。
家族から愛されているから。はい、はい、他には？なぜあなたは自分が幸せだと言えるのですか？どんなことでもいいですから言ってください。
イエス様に愛され
ているから。はい、他には？あなたは幸せですか？なぜ幸せだと言えるんですか？あなたの幸せの条件は何ですか？どうぞ。
落ち着いて反省することもできるから。
落ち着いて反省することができるから。はい、どうぞ。
心に平安がある
から。はい、素晴らしいですね。他にはありませんか？はい、どうぞ。
不幸がないから。
不幸がなければ幸せですか？はい、他には？はいですね。私はですね、大変時は若い時、大変、経済的にも家庭的にも苦労いたしました。ですから20代、いや10代の後半からですね、人間にとって幸せとは何だろうと、何を得たら幸せになれるのだろうと、ずっと考えてきました。そしてイエス様にお会いし、22歳でイエス様にお会いしたんですが、聖書を知った今、幸せの条件を7つのことをですね、考えてみました。今日はその7つを申し上げますですね。幸せの条件です。幸せの条件、第一はイエス様と親しい関係にあるということです。幸せの条件第一、それは何と言っても神の子イエス・キリスト様を信じて毎日イエス様と親しい関係を持つことです。では別の聖書の箇所の申命記というところを開いてください。33章です。ここも聖書朗読者の人が読んだ後、ご一緒にお読みいたします。33章2ですね、29節だけでは、住兄弟読んでください。
幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう。主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣。あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう。主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣。あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける。ここに幸せなイスラエルよと書いてあります。誰があなたのようであろうか、となぜでしょう。主に救われているからだと書いてあるんです。イエス・キリストの十字架の贖いを信じて、この宇宙の創造者であり支配者であられる天のお父様、神様の愛の中、守りの中、助けの中に生きる。これ以上の幸せはありません。罪が許されて神様との関係が持てることを救いと言います。私は説教の中でもう何度も何度も語ってきましたが、誠の神様、創造者なる神様、この方に向かって天のお父様と呼びます。これ以上の幸せはありません。 主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣、あなたの人生のすべての問題を主は解決してくださいます。あなたの敵はあなたにへつらう、もう敵はいない、あなたは彼らの背を踏みつける、勝利のですね、人生を歩むことができるとあります。イエス・キリストを救い主と信じですね、救われて救われる、まあ、これだけで許します。あなたは十分に十分に幸せなのです。しかしながら私たちには日常の生活がありますので、神様はその必要も十分に与えてくださいます。イエス様との親しい関係が第一ですが、それはちょうど一番上のボタンをかけるようなもの、後のボタンをスーッとかけやすくなるということです。では幸せの2番目の条件です。ですね。それは健康であることです。イザヤ書の53章のですね、4節5節にこういう御言葉があります。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたね。イエス・キリストが十字架で打たれたのはですね、私たちの癒しのためですね、病の癒しのため、回復のため、健康のためです。健康であることは幸せなことです。まあ、先ほど祈りましたが、今日体調が悪く礼拝にも来れない人がいます。健康は毎日の生活の土台だからです。これがなければ日常の活動ができませんですね。健康であることは幸せなことです。しかし兄弟姉妹、体の健康も大切ですが、もっと大切なのは心の健康です。心が歪んでいないこと、すなわち神様と同じ目で全てのものや人をですね、出来事を見ることができるということです。心の健康っていうのは神様と同じ目で人や物事や出来事を見ることができる、正しく見ることができるかということです。どうぞ神様が正しいとされることを正しいとし、神様がノーダメと言われることをノーとしてください。その時にですね、皆さんの心に平安が来るのです。ですね。先ほど幸せの条件、心が平安であることですね。神様と同じ心になるとですね、神様の心をあなたの心とすると、あなたは平安になります。幸せの条件、それは心が平安であることなのです。私は年を取って人生をかなりですね、過ごした人にいろいろ何人かに尋ねていました。何が一番幸せだと思いますかと聞いたら、ほとんどの人がですね、心が平安であることです。穏やかな心を持つこと、これ以上の平安、幸せはないですね。そのようにですね、答えが返ってきました。はい、では幸せの3番目の条件です。生活に必要なお金があることです。すなわち必要が、生活の必要が満たされているということです。このことについては何度もですね、語ってきましたが、もう一度聖書を開きましょう。新約聖書フィリピ人への手紙4章を開いてください。19節です。じゃあ住兄弟、フィリピ4章の19節読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、また皆さんと一緒にお読みいたします。はい、どうぞ。
また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様はあなたのすべての必要を満たすと書いてあります。 神様はあなたが欲しいものを与えてくださるかどうかは分かりません。しかし必要なものは必ず与えるという約束です。あのチャップリンの作品にライムライトというのがあります。でそこにバレリーナの女の子が出たんですね、踊り子が出てきます。しかし彼女はですね骨折して踊れなくなる。それでチャップリンに尋ねます。どうしたら生きていけるの？その時チャップリンは言います。簡単なことさ、希望と勇気と英語でサンマネーというんです。幾分かのお金があればいいんだよと、そのようにですねチャップリンは答えていきます。それがあれば生きていけるよと。この地とそれに満ちるもの、それは主のものであるとあります。地とそれに満ちるものは神様のものです。私たちのまた銀も金も主のもの、世界中のお金も神様のものとあります。どうぞ神様のものである10分の1はきちんとお返しをしてください。そうすれば私たちの天のお父様はですね、イエス・キリストにあるご自身の栄光の富、宇宙のですね全ての富をもって巨大姉妹皆さんの必要の全てを最上のもの、最も良いもので満たしてくださいます。でこれ神様の約束です。なぜならあなたは神様の子供だからです。親が子供の面倒を見るのは当たり前です。ましてや愛の神様、ご自身の独り子さえ惜しまないで私たちに与えてくださったお方が、御子だけではなく全てのものを与えてくださらないことがありましょうかと聖書にあります。神様を愛するんですね、子供のために惜しげもなくお与えくださる良き神様、良きお父さんなのです。ですから神様に求めてください。天のお父様、今日の一日私と私の家族のためにお父様が備えてくださっているものを与えてくださいと言えばよいのです。聖書は日ごとの糧を今日も与えてくださいと書いてある。だから3日分1週間分ではなくて毎日求めなさいというのがですね聖書の教えです。朝起きてそのように祈ればよいのです。はい、じゃあ幸せのですね4番目の条件です。はい、愛し合う家族がいることです。先ほど誰か言いましたね、家族が愛し合っているということは、愛し合う家族がいるということは本当に幸せなことです。しかしながら今多くの家庭が崩壊しています。シングルマザーやシングルファーダー、また一人暮らしの人が多くいます。しかし神様はイエス・キリスト様によって新しい家族をですね私たちに与えてくださいました。それが教会なのです。神様はこの壊れた社会にですね新しい家族をですね与えてくださいました。皆さんの修法の中に2022年クライストチャーチのビジョンというのがあります。修法に毎週書いています。その一番です。では修法を皆さん見てください。ご一緒にここをお読みいたしましょう。一番ですね、はい、教会はイエス様の家族、共に集まり互いに愛し合い助け合いましょう。この壊れた社会に神様が新しい家族を作ってくださいました。それが教会なのです。ですね地上の家族には必ず別れの時があります。死というのがあり、私たちは地上の家族にはですねと別れなければいけないことがありますが、神の家族は永遠です。もし皆さんの家族の誰かがですねイエス様を信じて天に召されたのであれば、この地上ではもうしばらくは会えませんですね。天国にいますから。しかし皆さんが天国に行った時ですね、あなたはその家族と再会、また会うことができます。そしてもうこれからは永遠のですね 天国で共に住まうことができます。別れはありません、ね、神の家族は永遠です。イエス様が弟子たちにも強く強く言われたことがあります。それがヨハネの福音書の13章の34-35、私だけお読みいたします。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。弟子であるかどうかの条件は、私たちが互いに愛し合っているかどうかだとイエス様は語られました。また別の第一ヨハネ3章の16節にはこう書いてあります。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと書いてあります。愛の家族ですね、神の家族、兄弟姉妹のために犠牲を払いましょうということです。兄弟姉妹、教会は皆さんのこと、あなたが教会です。ですね。神様はこの崩壊した社会にですね、教会はこの崩壊した社会にあって新しい家族です。教会はイエス様の愛があふれるところ、私たちは互いに愛し合いましょう。はい、では幸せの5番目の条件です。やりがいのある仕事、また奉仕を持つことです。クライストチャーチのビジョンの3番目、万人祭司、まあ、私だけを読み出しましょう。神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。ここに万人祭司と書いてありますですね。全ての人はですね、神と人に仕える立場だということです。この世にありても、神の御国にあってもですね、神様からあなたはこの仕事をしなさいと割り当てられています。それが皆さんが今この地上に生かされている目的です、ですね。私の場合ですね、私は牧師ですが、以前は会社の経営者でした。今神様が私に委ねておられる仕事は大きく3つだと自分で理解しています。第一は、まだイエス様を知らない人にイエス様の愛と十字架の救いを伝えること。2つ目は、すでにイエス様を信じている兄弟姉妹を弟子として育てていくこと。目標は弟子を作ることですね。来月からですね、説教塾をスタートします。どうぞ参加してくださいですね。はい。まあ、説教塾というのはですね、目的はですね、ちょっと申し上げますが、礼拝において説教や奨励ができるようにと、個人的にキリストの福音を伝えることができるようにと、皆さんを励ましたいと思っています。で、3番目はコーチングセミナー、明日行われますが、教会の7つの本質を紹介し、教会が共に歩むように牧師先生たちですね、紹介してですね、共に歩むように進めることです。明日のコーチングセミナーで私は万人祭司についてお話をいたします。兄弟姉妹、皆さんにも神様はですね、一人一人に異なった仕事を割り当てておられます。介護の仕事も、物を作り売る仕事も、公共機関で働く仕事もですね、全部あなたはイエス様から託された仕事です。カナダのクリスチャンのお証は何度かお証のですね、お証をしました。カナダの大きな病院で働く日本人のクリスチャンがいます。で、彼女はどういう仕事をしているかたら、お掃除の仕事です。床を掃除し、トイレを掃除する仕事です。その大きな病院には何百人のスタッフがいるわけですが、 毎年最優秀スタッフというのが表彰されます。多くの場合看護婦長とかですね、事務長とか、まあ、そういう人たちが選ばれます。しかしある時ですね、その日本人のですね、お掃除婦の女性が最優秀ですね、スタッフに選ばれました。で、彼女は日本からの牧師先生のお話、説教を聞きました。あなたの仕事はイエス様の仕事を代わりにしてるんですよと、イエス様がしなさいと割り当ててくださった仕事ですよ、そのことに気づいたんです。あ、私の仕事はイエス様の仕事をしているんだと。ですから彼女はですね、人が見ようと見てまいとイエス様に奉仕するように忠実にですね、その仕事をしました。それを見ていた人は見てたんですね。なんと彼女が最優秀スタッフに選ばれたのです。私たちはイエス様から割り当てられたこの仕事をしなさい、それがどういう仕事であってもですね、皆さんは忠実にそのことをすればよいのです。それが皆さんが今日今日ですね、生かされている目的だからです。そのようにやりがいのある仕事奉仕をすることは幸せのですね、条件の一つです。どうぞ愛を持ってその仕事に励んでください。それが今この地上に生かされている目的だからです。では幸せの条件の6番目に行きます。苦しみを分かち合える友人やメンターがいることです。巨大姉妹、孤独でいることはつらいことです。誰も相手にしてくれない、話し相手がいない、心を開くことができないのはつらいことです。神様はもともと私たち人間をその名の通り人と人との間、つまり関係の中で生きるようにお作りになりました。人は一人で生きるようには作られていないのです。もともとから必ず関係という中で生きるようにね、私たちは作られたのです。ですから私たちは関係を持つのです。家族という関係、友人という関係、職場の仲間という関係を作ろうとするのです。またいろんな党やグループもあるですね、あります。あなたのメンターはあなたの人生のすべてに関心を持ち関わってくれます。この教会はメンタリングを行いますですね。そして、まあ、原則月に一度ぐらいですね、メンタリングを行っています。メンターはあなたの人生のすべてに関心を持ち関わってくれます。共に歩んでくれるのです。どうぞ自分のメンターを持ってください。何でも話せる、相談できる、祈ってくれるメンターを持ってください。そしてあなたも誰かのメンターになってくださいですね。人の成長とともに歩む人生ですね、これほど充実した喜びのある人生はありません。人の成長を助ける、人の成長とともに歩む人生ほどですね、充実した喜びのある人生はありません。はい、では幸せの7番目の条件を言います。親戚や隣人と平和であることです。あなたの周りの人とあなたが関係が平和であることです。ローマ人の手紙12章の18節には、あなたは自分に関する限りですね、全ての人と平和を保ちなさいと書いてあります。自分に関する限り全ての人と平和でありなさい。むやみに争うことはですね、神様の御心ではありません。今ソ連とウクライナが戦争をしていますが、往々にして隣同士というのはですね、仲が悪いものです。日本と韓国も今は良い関係ではありません。それは長い歴史の中でですね、いろいろなことがあり、そこに許せないことが起こるからです。長い付き合いの中には許せないということが起こるわけです。しかしながら兄弟姉妹、 許しはですね、心の平安と平和な人生のためには不可欠、どうしても必要です。どうぞ皆さんは許す人になってください。過去に誰かと気まずい関係ですね、悪い執着をされたとしても、あなたは許す人になってください。許すのは相手のためでなく、あなたのために、あなたは相手の人を許さなければならないのです。許すことはあなたのため、自分のためだと思ってください。和解は相手の人2人が必要ですが、許しは1人でできます。イエス様、私はあの人を許します。あの人は私にこんなひどいことをしましたが、私はあの人を許しますと、あなたはイエス様の前に言えばよいのです。許しは1人でできます。どうぞあなたは許す人になってください。先日よしこ先生がですね、 SMI の創立者ポール・J・マイヤーの話をしましたが、マイヤーは自分のことをこう言っています。私は許しの達人ですですね。皆さん、許しの達人は誰か知っていますか？許しの達人は誰でしょう？もちろんイエス様はそうです。他には許しの達人は誰でしょう？子供です。子供はですね、簡単に許します幼い子供はですね、すぐに許し、仲直りし、一緒に遊びます、ね、イエス様もこう言われました。ルカの福音書の18章の17節、まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。幼子の心を持ちなさい。それはですね、許しなさいということです、ね、では一箇所聖書を開きます。箴言というところですが、旧約聖書16章を開いてください。16章の 7節です。住兄弟が読んだ後、皆さんと一緒に読みいたします。では16章の7節だけ読んでください。
主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせる。
はい、では一緒に読みいたしましょう。はい、主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせるですね。皆さんがこの神の言葉に従って歩むとき、神様はあなたの敵もあなたと和解し、リビングバイブル訳には味方にしてくださいますとあります。神様があなたの敵を味方にしてくださるということです。主はですね、人の行いを喜ぶとき、私たちが御言葉に従順であれば神様が働いてくださいますよどうぞ他人に煩わされないですね、平安な人生を送ってください初めの御言葉に戻ります。エレミア書の7章の23節です。もう一回開いてくださいすべてのスポーツにはルールがあります。私たちの人生にもルールがあります。宇宙にもルールがあります。この宇宙のルールは神様がお決めになりました。神様が宇宙のですね、最高権威者だからです。このルールに従って生きていけば、あなたは幸せな繁栄した人生を生きていくことができますですね。私たち人間は誰でも幸せを願いますが、幸せは巨大姉妹あなたの努力や頑張りで来るものではないんです。どんなにもがいたって頑張ったってですね、幸せにはなれないのです。ですね、 だって幸せは私たちの頑張りで来るものではないからです。神様のプレゼントだからです。そもそも罪の性質を持った人間が罪の世界の中に住んで幸せにはなれません。罪の性質を持っている私たちが罪の世界で幸せにはなれないのです。イエス・キリストを信じですね、神様と共に歩む、そして主人に従う、これ以外に幸せの道はないのです。ないならイエス様はこのですね、この世に勝利されたお方だからです。この世に巻き込まれていてはあなたはですね、幸せはありません。イエス様はこの世に勝利されたお方、この勝利されたお方と一緒に歩むから私たちは人生に勝利できるわけです。幸せに歩むわけです。だから私たちの頑張りでですね、幸せは獲得するものではありません。与えられるもの、プレゼントなのです。それはここに書いてある通りです。私の声に聞き従えと。そうすれば私はあなたの神となる、あなたを支配するとですね、あなたの上にの私が存在すると、あなた方は私の民となる、あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。今日は幸せの条件7つ言いました。もう一回復唱いたします。前にですね、スクリーンに載っていることです。じゃあ皆さんと一緒にですね、私が番号だけ言いますから、その後皆さん一緒に声を出して言ってください。幸せの7つの条件、はい、1、イエス様との親しい関係。2、健康、心の健康、平安。3、生活に必要なお金。4、愛し合う家族、神の家族、教会。5、やりがいのある仕事、奉仕。6、苦しみを分かち合える友人、メンター。7、親戚や隣人と平和であること。もちろん皆さんの中にはこれ以外にも幸せの条件を持っている人がいるかもしれません。まあ、今日は私が考えたですね、私の人生の中から思った7つのことをお話をしました。イエス・キリスト様を救い主と信じ、主人に従う、これ以外に幸せの道はありません。この幸せですね、一番のほか7つ全部、これはイエス様があなたに与えてくださいます。あなたがイエス様に従うときに全部イエス様が与えてくださいます。どうぞですね、この神様の約束を信じ、どうぞ皆さんはこの地上にあって、ああ私は幸せだと心から言える人生を送りますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。総学者よろしいですか。目を閉じて今日語られたことを